ストスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
はい、今週も素敵なお話期待しています。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さあ、今回のタイトルはこちらです。
はい、
イエスローバーアーキテクツということで、はい、ローバーさんのニュースペーパーからお届けしたいと思います。
そうですね、毎年1回ですね、この時期になりますと1年間の取り組みをですね、はい、私たちニュースレター形式でまとめさせていただいて、いろいろなところにお配りさせていただいてるんですけれどもね、今回はボリューム14ということで14号からのご紹介という形になりますね。
うん、かっこいいタイトルですね。イエスローバーアーキテクツ、ね、元気のいい、
うん、ちょっとアメリカの大統領選とかでね、はい、イエスオバマとかイエスクリントンとかイエストランプとかそういうふうなプラカードを持ってる人いらっしゃいますけど、ちょっとそういったところからヒントを飛ばさせていただきましてね、はい、オバさん応援しますよというような意味合いを込めさせていただいてるんですけれども、
とってもかっこいいニュースレターになってますけれども、
ね、今年はですね、特集で一つホテル&ゲストハウスという紙面をですね作らせていただきまして、はい、最近京都を中心にたくさんのホテルやゲストハウス、私たちも設計のお手伝いさせていただいてるのをご紹介しているというコーナーがあるんですね。
はい、ぜひ1年間のね、うん、振り返って ね教えていただきたいと思います。はい、
皆さんねご承知のように京都にはたくさんの観光客来ていただきまして、うん、あちらこちらのところですねホテルの建設も進んでますし、
そうですよね、う
ん、旅館業の看板というのもですねたくさん見かけるようになりましたですよね。
は
い、
で、うん、あれここゲストハウスだったんだとかね、新しくできてるっていうところもね、
うん、そうなんですね、
発見しますよね。
今はねインターネットでお客様が探して来てくれる時代になりましたから、昔みたいにその大きなホテルで宣伝広告費をかけなくてもですね、ちっちゃな宿でもこう魅力的なものを作ればお客さんの口コミで来てくれるというところもあってですね、
広がりを見せてるんですよね。大きな看板も必要ないのかなと思います。すごくスタイリッシュに、ね、
やってますからね。私たちでもやっぱり旅行行くときはインターネットでホテル見て自分で予約していくこともありますからね、
はい、
というような中でですね、まあ、京都でいくつかご紹介させていただいてるんですけど、まあ、京町屋を改装した宿というのが最近のトレンドというふうに言われている中でですね、一つ清水の方でやらせていただいたひなや京都スタイル&ステという宿が、まあ、載せさせていただいてますね。
は
い、
ひなや京都、
そうなんですよ、
スタイル&ステイ
っていうところね、もともとですね、織物関係テキスタル会見のひなやさんという会社がですね、はい、運営をされている会社でございまして、ちょうど場所が五条通りの北側、鴨川と清水寺の間中間ぐらいというふうに言ったら分かりやすいかと思うんですけれども、はい、清水焼きのあの陶器市ありますよね、うん、あれが開催されるど真ん中というようなところなんですね。町屋長細いですから、その長細いのを利用しまして合計2部屋をですね、町屋の宿として改装したんですけど、これ写真にあるのが五右衛門風呂、
うん、そうです ね、
ねえですよね、
日本情緒あふれる、うん、五右衛門風呂
ね、私たちなかなか五右衛門風呂に入る機会はないですけれども、これ海外のお客様にはとっても好評でね、
そうでしょうね、うん、
シャワーの生活が中心な中でしかも五右衛門風呂ですからね、うん、もうこれ異国情緒あふれる、
そうですよ、なんか風呂釜の、ね、元祖というふうにも言われますし、うんすね、現在でもとっても人気ですよ ね、
さすがに下にこう薪をくべてやるやつではなくてですねうん、うん、上からお湯を出すんですけれども、はい、それでも窓越しにですね徳さというこう和風の草が見えたりとかしたからできるんですけど、ちょっと工夫してるのはね、こう入りやすいように段を作ってるんですね、石を置いて、
そうですよね、またぐときにね、またぎやすいようにな
んです、専門的にはまたぎ込みっていうんですけれども、うん、その、まあ、縁のヘリが高いですからね、五右衛門風呂は、だからまたぐのに苦労しますから、こうステップを踏んで入りやすいように工夫させていただいてまして、
これはもう天然の石を、
そうなんです、
ちょうど、ね、ちょうど座りやすそうな、う
ん、現場からね、現場の庭から土掘ってたら大きな石出てきたんでね
じゃあこのひなや京都スタイルさんの、
そうなんです、
土地にあった元々の石を、
土地にあった元をこちらの方に運び、移動させてということで、
それ面白いですね、
うん、そういうことをやった
りエピソードにもなりますしね
そうなんです、うんうん、で当然町屋ですからね、和を基調としたベッドルームとか間接照明とかで雰囲気を出しているというところなんですよね。
うん、
でもう一回 ご紹介させていただいたのは田中極楽堂ゲストハウスという、これも京町屋の改装事例、
はい、これは京都駅前七条までですかね。
そうですね、うん、田中極楽堂というですね仏具屋さんが運営されているところなんですけど、七条通りのあたりって結構ね、はい、本願寺があることもあって仏具屋さん多いんです、うん、でその仏具屋さんの並びの中で一軒京町屋があって、ゲストハウスにさせていただいてるんですけど、これはね、その仏教をテーマとした内装とかにしてるんですね。
世界観が仏教、
そうなんですよ、
すごくオリエンタルな雰囲気で、
で最初ね、僕聞いた時、まあ、そのゲストハウスと仏教ってなんかちょっとねというふうにも実は思ったんですけど、はい、やってみると、この本当にオリエンタルな雰囲気がですね、海外の方に好評で、全然宗教色なくてですね、逆にその仏さんの美しいライトアップの姿とかですね、ちょっとその漆細工のね、蒔絵の美とかを感じてもらえるような室内になってるんですね。
すごく豪華ですよね。
そうなんですよ。だから案外ね、これ仏教の世界観と宿泊施設というのは合うなというふうに思ったんですよね。
うーん、外から見たら、ね、本当に京町屋の、旅の宿なんですけれども、中は本当に、美術館に
行ってるよう な,
ようなここで泊まれるんだ。
そういう表現は、ね、いいですよね、中から京都タワーも見えますからね、ぜひ一回探してもらえればと思うんですね。あとはホテルといいますと、錦市場の近くにですね、ネストアット錦というホテルを、オープンさせていただいたんですね、はい、こちら新築になるんですが、全23室でですね、こちらも和のモダンの世界をですね前面に押し出した衣装デザインになってるんですね。うん、ロビーを抜けますとね、ちょっと障子の山をイメージしたような、
これ素敵、柔らかな光がね注いできてますね。
なかなかラジオではお伝えしにくいですけど、こう障子のトンネルのようなね雰囲気が
伝わりますよ、伝わりますよ、
いう形でね考えてみたり、
で足元はね、こうグレーで引き締めて、まあモダンに、天井にもその黒でギュッとね、
アクセントがあるんですね。
コントラストを聞かせてます。
で、ベッドルームでありながら中は障子を使ったりとかですね。そのエレベーター周りもですね、京都のこのうちわをこうモチーフにしてディスプレイに使ったりというようなことをしているというところなんですね。
いいですね。スーペリアルーム、キングルーム、畳ルームということでね。
あと今年のトピックといえばですね、ニセコでですねホテルをさせていただいて、こちらの方も載せさせていただいてますよね。
北海道でも活躍してます、ローバーさん、
ネストアットザツリーズっていう全40室のセミスイートタイプのホテルなんですけども、ニセコも今冬がすごい、
これは最高のロケーションでね、
観光客の方でね、スキー客を中心にウィンタースポーツを楽しむ人でにぎわってますけれども、そういったご縁がありながらですね、さまざまな宿泊施設させていただいたので、いろいろと特集を組んでさせていただきました。このローバーアーキテクツですね、ご入用の方おっしゃっていただければね、また、お送りさせていただきますね。
そうですね、ニュースレターね、こちらの方ご希望の方はぜひともね、ご一報くださいませ。
はい、というわけで今週はイエスローバーアーキテクツニュースレターのお話をお届けいたしました。
京都スペースファウンテン質問コーナーです。佐野村さん、ぐっとね冷え込んでまいりましたけれども、冬将軍がやってくると恋しくなるのが、お家のお風呂、
お風呂ですね、
ほっとしたいんですよね。最近のトレンドとして、お風呂はどうなんですか。
お風呂のみならずキッチンとか、そういう住宅設備と呼ばれるものはね、年々進化してるんですね、
はい、
で皆さんも一度ねショールームに行かれたらいいと思いますけど、びっくりしますよ、本当に10年前と比べるとっていうところなんですよね、はい、例えばこう手をかざすと自動で水が出たりとかですね、いろんなシステムある中で、今ねお風呂に関して言うと、例えばシャワー関係とかが非常に充実してますよね、
シャワーが充実、
皆さんの思い浮かべるシャワーってちっちゃいシャワーヘッドがあって、水出るだけなんですけれども、
ね、
例えば天井からこうシャワーが出てきたりとかですね、
それよく海外のホテルで見かけます。オーバーヘッドシャワー、
ひねり間違えて自分が水かかったりとかもするんですけど、あれ
ですね、切り替えない
とね、あれがついてたりとか、
海外であるあるね、あとね、失敗なんですけど、
打たせ湯の機能が、ね、あるようなお風呂もあるんです。天井からこう滝のように水が出てきて、そこで肩こりとか腰痛とかを、ね、治療するというか、
スーパー銭湯がお家にやってきたみたいな感じですもん ね、
ね、あとはなんかそのカウンターがついてたり、椅子がついてたり、カウンター、洗面器を置くカウンターですよね。
便利ですね。
便利なんです、だから大きな公衆浴場とかホテルのお風呂行くと 洗面器を置くカウンターあるじゃないですか、でもなかなか家のお風呂ってなくて、その地べたに置いてる人がほぼほぼやと思うんですけどね、だからそういうのがあったりとか、あのお年寄りが入りやすいように椅子があったりとかいうようなことですよね、あと湯船の中に目をやりますと、まあ、ジャグジー風呂とかはね、昔からあるんですけど、例えばその肩に水がかかるよう、お湯がかかるように肩のとこからこうお湯が出てくるっていうような機能もね、
お湯の出てくる、出てくる口がこうね、違うところについてるというか、
首の後ろについてて、
首の後ろにちょうどね、
そう、肩に当たるようになってたりと、いうようなことで皆さんね、よう考えるなというところなんですよね。
新しいものもいいんですけども、先ほどの、ね、話題であった五右衛門風呂とか、ヒノキ風呂みたいな伝統的なお風呂もやっぱり人気はありますか？
そうですね、ホテルとかを設計してますと、特にね、そのヒノキ風呂の需要は高いなと思いますよね。で海外の方はね、ヒノキ風呂っていうのを見ると行きたいなと思う率が高いんですかね。
そそられるんですね。
そうなんです。で、ホテル建てられる方はできたらヒノキ風呂を入れたいというお客様は多いですし、僕たちも行ってヒノキ風呂やとね、入ってみようかなと思いますよね。結構ヒノキ風呂って実はね、深いんですよ、深さが。
確かに、
だからね、普通の感覚ですすり切りいっぱいお湯入れるとですね、浸かるとちょっともうあの溺れそうになるので、ちょっと少なめで入るのが
コツですね、
コツなんですっていうようなことがあったりとか、
やっぱりね、ヒノキ風呂は香りもいいですから ね、 ねそこも魅力でしょう ね、 いいね、
あと今ね、一軒進めてるのはね、猫足のお風呂って言いまして、
猫足、
そう、床の上にこう、まあ、マリリン・モンローとかが入ってるような、こう泡だらけでこうちょっと足がついてる、あれ猫足っていうんですけど、こう曲がった足を、あれを特にそれはマダムをターゲットとしたホテルなんですけれども、マダム向けにですね、今計画しているというようなこともあるんですね。
うわ、でもそれってね、あれですよね、猫足のお風呂ってことは、お湯が溢れちゃったりすると困るって感じですか？
あ、いや別に溢れても下のタイル張りの、
は
い、防水がありますけども、その足でお風呂が浮いてるわけです、床からね。
なんか絵になりますよね、お風呂入ってる姿を写真撮ってもらいたくなるような。
だからね、本当泡たっぷりブクブクにしてね、入っていただくというようなのもいいんじゃないかなということでね。
なるほどね、ぜひ、
ほぼ毎日入る場所ですからね。
そうですよね。
そういう意味では最新のお風呂見ていただいて、またね、お家のお風呂のリフォームとかもね、考えていただいてもいいかなというふうに思いますよね。
はい、はい、さあ、この番組ではリスナーの方よりご質問お便りをお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも気になることを聞いてください。ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーまでお願いいたします。またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからもご質問いただけます。どしどしご質問お寄せください。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。
はい、
京都ね、はい、京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。はい、
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777番、451-5777番にお願いします。ホームページ検索はカタカナでローバー、漢字で建築、ローバー建築とお願いします。はい、ぜひ、ね、ホームページ覗いてみてください。ね、楽しいですよ。
はい、というわけでね、今年もだいぶ年の瀬になってまいりましたけれどもね、今週も楽しくご案内をさせていただきました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。